ご理解第69節。信心は見やすいものじゃが、皆氏子から難しゅうする。3年5年の信心ではまだ迷いやすい。10年の信心がついたら、我ながら喜んで我が心を祭れ。日は年月の初めじゃによって、その日その日のおかげを受けてゆけば立ち行こうが、見やすい信心をするがよいぞ。その日その日のおかげが足らんような思いから信心が間違ってくる。信心はどこまでも我ながら我が心を祭れるようになる稽古である。信心は見やすいものと仰せられるのは、例えば自動車の運転を覚えるようなもので、覚える気になれば誰でも覚えることができるようなもの。覚えようとしないから難しいものになる。確かにそうですね。自動車の運転、まあ運転の仕方を知らないものと言いましょうか、運転免許を取るまでと言いましょうかは大変難しい。ところがその運転教習所に通うか、人に教えてもらうかして、その運転の仕方が分かる、身につく、そうなればあとは楽ですね。身につけるまでということを言われますね。まあある意味マスターするという表現でもありましょうか。身につける、信心の仕方を身につけというのでしょうかね。信心の仕方というのか、信心の在り方というのか。師匠大坪宗一郎氏が伝えようとされたもの、これはもちろん師匠がただ伝えようとされたということにとどまらず、その大元であるところの神様、天地金の神様が師匠大坪宗一郎氏を通して伝えようとされたもの、伝えたかったものということでもありましょうね。それはその元、もう一つ元をたどれば、師匠の元である教祖様、教祖様が伝えたかったもの、その教祖様が伝えたかったもの、それはまたその元をたどれば、神様が、天地金の神様が教祖様を通して伝えたかったものということになりましょうね。まあ私は教祖様のことはよくわかりませんから、私が習ったもの、接しさせていただいたものは師匠大坪宗一郎氏ですから、その私にとっては師匠が伝えたかったもの、神様が師匠を通して伝えようとしておられたもの、それをまた伝えさせていただく、その御用をさせていただきたいと願うわけですけれども、ですから師匠が何を伝えたかったのかということになりましょうね。それはこの今日いただきますところでは、覚える気がないからなかなか覚えないということでもありますね。まあ小さく見てみると言いましょうか、目先目先のことだけを見てみれば、今日の見教えはその気にならないから覚えないのだ、その気になることが大切だという教えともいただけますね。私どもが例えばその気になるということですが、よく例えられますのに、馬がここにいると、その馬を例えば水がある祖母まで連れていく、水飲み場といいましょうか、水が溜まっている、その水があるところまでを連れていくことはできるけれども、その馬に水を飲ませるということは、これは人間の力だけではなかなかできないものですと。水飲み場までは連れていくことはできるけれども、水を飲ませるということは、それはなかなか至難だと。その馬が水を飲む気に ならなければ飲まない、飲ませられないというわけですね。口の中に水を放り込むというのでしょうか、無理やり流し込むというのでしょうか、それでもそういうことをしても飲みたくなければ吐き出してしまうことでしょうからね。ですからいかに師匠の身教えがあるかといって、その師匠の身教えをいただきたいという思いにならなければなかなか伝えることは難しいということなのですが、その実は今朝目につきましたのはその次の身にご理解に、好きこそものの上手なれということがあると。だから信心をまず好きになることだと。信心が好きにならないからその気にならないというわけですね。好きこそものの上手なれ、信心が好きになれば、まあその気になって信心をしてみようという気にもなるものだと。いわゆるその気が出るというわけです。ではその信心が好きになるにはどうしたらよいか。それは信心が好きな人の話を聞くことだというふうに展開していくわけですけれども、そのまず信心が好きな人の話を聞くということは、信心をしている人の話を聞く、信心をしてその信心の醍醐味というのでしょうかね、信心の楽しみ喜び、そういうものを感じている人の話を聞くことだということになりますね。そこにいわゆる教令会というものがあるわけですね。教令会によってその生き生きと神様を感じている、今ありがたがっている、ありがたいと感じている、嬉しみを喜びを信心による喜びを感じている、そういう人たちの話を聞かせていただき、ああなるほどそうか、それなら私もやってみようという気も、その気も起こってくるわけですね。ですからそのいわゆる誘引剤とでも言うのでしょうか、そういうその気にさせる何かがある、その気にさせる、それが教令会の一つでもあろうというわけですね。その私どもがそれこそ教令会でこういうお話をいただいたとか、そしてこういう教えに取り組んだらこういうおかげをいただいたとか、まあおかげ話でもいいわけですけれども、それなら信心してみよう、そういう信心をすればおかげがいただけるのかというようなことに展開してくるわけですから、教令会というものも大切ですね。やはりその信心が好きな人の話を聞く、信心をしておかげをいただいた人の話を聞くということになりましょうけれども、その中でもでは一番の人の話は何かというと、やはりそれは一番大元であるところの師匠の話を聞くというのがまあ一番だということになりましょうね。師匠自らがその師匠に託された神様の願い、それはただ単に神様が教えてくださる教えを伝えるということももちろんありましょうけれども、それ以上に師匠自らがまあなさった信心というのでしょうかね、その先生によってご流儀というものがやはりあります。天城の先生はあれは一切が御物でしたかね、そういうご流儀でありましょうし、その例えば玉水教会ですか、あそこは神様がご主人、氏子は番頭ですか、そういう教えというのか、一つのやはりご流儀ですね。そういうものがあるわけですけれども、師匠大坪宗一を失う場合は成り行きは神の働き 御事柄、一切が親愛というようなことがあるわけですね。その師匠がなされた信心のあり方、神様にどう向かっていかれたのか、神様との間にどういう、まあ、交流というのでしょうかね、それがあったのかというようなことを感じさせていただく。これは思い出しましたが、私がこちらアメリカへ来させていただいて、ある教会で研修をさせていただきましたが、そこの先生はいわゆる神様を人格化するというのがを嫌いな先生でしたね。しかし師匠、私が習ってきた大坪宗一郎氏はどちらかというと神様を、まあ、あたかも人と人が付き合うような感じの 神様の感じ方でしたね。それは例えば夫婦関係のようなものだというようなものでも教えてくださいましたが、まあ神様と人間との間の関係を夫婦のような関係だ、夫と妻のような間柄ですね、そういういわゆる人間的な親しみを持って感じる神様という実感でしたが、こちらで習ったことというのか、まあ習ったというかこちらで聞かせていただいたことはそうではないというような、神様とはもっとまあ高いところにおられる絶対的な存在だというような感じでしたかね。人間と神様とがそんな仲良くするような、まあそんなものではない、いわゆる人間的な付き合い、人間的な関係を感じるようなそんなものではない、もっとまあある意味崇高なものだといったような感じでしたかね。まあそういう先生によって神様の頂き方、実感の仕方がいろいろあるものですけれども、私が習ってきた神様はそれこそ夫婦のような間柄だと師匠は教えてくださいましたね。そしてまた師匠がそういう神様との間で感じておられたその感じ方、神様との付き合い方とでも言いましょうか、神様との交流の仕方、そういうものを私ども弟子に伝えてくださった。ですから弟子たちとしてはまたその師匠のあられ方をまたさらに伝えていくということが大切だと思いますね。それこそ神様が師匠に願われたことであり、また師匠がまたその弟子たちに願われることでもありましょうからね。その根底にあるもの、それはやはり人間が助かるということですね。天地日月の心というものを教えてくださいますが、その天地日月の心も実は全ての天地日月の心のその全てではない。生身を持つ人間、私どもが生身を持つ人間として助かる、生身を持つ人間として行じることができる天の心であり地の心であり日月の心だと、生身を持つ人間の人間としての行じるところの行じれるところの天地日月の心を身につけていけ、育てていけということなのですね。例えば大地震があったり、その何ですかね、大雨があったりいたしますね。天の心の中にはまあもっとよくよく見つめていけば大雨のような心があったり、大地震を起こすような心があったり、大地のような心といえばそこにはその何と言いますか、大地震、地が叫んばかりの大地震というものもあるわけですけれども、ではその大地震のような 心を大地を裂くような心も身につけていけということかというと、そうではありませんね。それでは人間が助かりませんから。あんまり台風が来たりハリケーンが来たり、台風のような心、ハリケーンのような心、これも天の心かもしれませんが、天地のことですから。しかしそれでは人は助かりませんから。人が助かるということにおいての天の心、地の心、日月の心を身につけていけというわけですね。いかに日月の心だといって、それこそ性格無比に怠ることなくと言いましても、これは生身の人間ですから、やはりご飯を食べなければなりません。一日24時間あるいは365日起きっぱなしに起きているということはできません。寝るときには睡眠は取らなければならない。睡眠を取るときには、まあ何と言いましょうか、ご祈念はしていないわけですから、神様のことを、まあ、忘れてしまっているというわけではないですけれども、意識がなくなってしまっているわけですからね。まあもっとも寝ていてもあるといえばあるのかもしれませんが、そういう日月の精進といっても、これは生身を持つ人間ができるところの日月の精進ということになりますね。天地日月の心、それは天の心、地の心、日月のすべての心ではない。人間が、生身を持つ人間が助かっていくための、そこにおいての人間が行じることができる心、人間が持つべき心だということですね。こういうような事柄でも、やはり師匠から教えていただかなければわからないことです。そういう師匠が教えてくださったこと、師匠の身教えをまた後々の人に伝えさせていただくという、まあこれは弟子としての使命というものもあるのだと思います。そしてその教えを伝えるということにおいては、まあ書かれた本があったり、あるいはテープレコーダーでその肉声というものが残っていたり、ビデオがあったりすれば、それで済むといういただき方もありましょうけれども、実際にその人間から人間に伝えていくということもまたいるように思いますね。その例えば本では伝えられないもの、テープでは伝えられないもの、それは何か。これはやはりご神徳と言われるようなものではないかと思いますね。神様のお働きです。神様がそこに働いてくださる、これは人間だからこそ、人間と神様とのやり取りの間において、人間と神様との交流の中において初めて現れてくる神様のお働き。本の中に例えば今日雨にしてくださいとか、本はそんなことを言いませんね。なるほど、師匠の身教えが活字となってそこにあるかもしれませんが、その活字が例えば今日は雨にしてくださいとは申しませんね。しかし生身を持つ人間である私どもは、ああ今日は雨が欲しいな、今日は晴れたらいいなという、そういう願い、祈りというものがあります。そしてそこに私どもの願いであり祈りに、そこに神様が呼応してくださる、お働きくださる、そういう働きが現れてくるものですね。その私どもの願いも聞いてくださる神様、そういう神様と人間氏子との関わり合いというものがそこにあるわけです。その働きを伝えさせていただくのも、生身を持つ 弟子たちの私どもの務めではなかろうかと思いますね。テープであったり活字であったりしたものでは伝えにくいもの、伝えられないもの、生身を持つ人間でなければ伝えられないもの、神様との関わり合い、心の交流の試合というものがそこにあるわけですからね。そういう神様のお働きをそこに表していく、その表し伝えるということがやはりいるように思いますね。ですから弟子としては、なるほど、活字で書かれたような教えを伝えると同時に、その神様の働きを目の前に表し伝える、そういう働きもやはり師匠の教えを伝えるということの中には必要なのではないでしょうかね。ぜひとも人間として、生身を持つ人間として師匠の教えを伝えていく、そのためには神様のお働きをそこに表し、そしてその働きを伝えていくという伝えることもいるように思いますね。実は今朝いただきますのはそのここの部分なのですが、ただ教えを伝えればよいというのではない、その教えを行じることによって現れる神様のお働き、その神の働きを伝えてくれと神様が願っておられるように感じますね。ためにはその教えを行じてもらわねばなりません。何もないところの目の前にその料理を出すというわけにもなかなか難しいことです。食べたいと思ってもらわなければ、欲してもらわなければなりません。そこに何と言いましょうかね、お塩を行じてもらって初めて、成り行きを大切にしてもらって初めて、次の神様が働きがそこに現れる、その神様の働きが現れるのを実感してもらう、そのためにはやはり教えに取り組んでもらわねばならないということがどうでもいるのですね。ですからまずはどうぞ成り行きを大切にしてくださいということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。